もしもし。
もしもし、はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
65です。
65歳。
はい。
結婚してます？
はい、しております。
ご主人何歳ですか？
66です。
66歳。はい、お子さんは？
娘2人おります。
何歳ですか？
長女が40、次女が37です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
長女の孫が、
はい、
気に入らないことがあると、母親に暴力振るんです。
はい、孫は今何歳ですか？
13、中学校入ったばっかり、13ですかね。
13歳ですね。はい、それで、これは男の子ですね。
男です。
はい。で、暴力気に入らないことがあると暴力を振るっていうのは、お父さんに対して、お母さんに対して。
ちょっと、娘は、離婚してますので、
はい。
一人で育ててます、子供を、はい。
当然、母親に対する暴力ですね。
そうです、はい。
その暴力っていうのは、どの程度ですか？中学校っていうと、もう結構、力ありますね。
蹴ったり、なんか、物で殴ったり。
もう思いで殴る。
で、暴言、ババアとか、そういった言葉を言うんです。はい。
この、蹴ったり、物で殴ったりして、例えば、お医者さんに行くというようなことは、
そこまではまだ、はい。
そこまではないわけです。
痛いは言うてますけどね、はい。
傷跡が残ってるとか、そういうことでもないんですね。
そこまではない。
そこまではない。
はい。
暴力を振るうのは、どのぐらいの頻度ですか？つまり1月に1度とか、いや半年に1度、
1週間に1度か10日に1度ぐらいですね。
1週間に1度ぐらいっていうのはかなり、
自分が嫌なこと言われるとそういうふうに切れてしまうんですね。
お母さんからしてみればですよ、そんなしょっちゅう本当にすごい暴力を振るうね、人と一緒に暮らしてるわけですから、
はい、
怖いですよね。
怖い、怖いです。怖い、怖いって言います。
ねえ、だって、暴力振るってない時だって怖いわけでしょ？
振るってなくても、いつ振るうか。
わからないからね。
不安よね。怖いです。
怖いですよね。
はい、
だから、いつもビクビクして暮らしてるって。
そうそうそう、なんかストレス溜まって。
うん、それは溜まりますね。
お仕事もね、正社員で行っておりますから、
そうするとお母さんの方は仕事は、あれですか、朝出て。
8時頃から、遅い時やったら6時とか回りますね。
はい。
はい。
そうすると中学生ですから、クラブ活動なんかあるとは思いますけれども、帰ってきた時は家は一人なんですかね。
一人です、はい。
それでこの暴力を振るい出したのはいつ頃からですか？
そうですね。3年ほど前でしょうかね。
小学校の頃ですね。
ああ、そうですね。
で、離婚したのはいつですか？
いつ？5年ぐらい前ですね。
5年ぐらい前。
はい。
それでお父さんとはお孫さんは会ってるの？
いや、会ってないです。
全く会ってないですか。
はい、
あれはどうですか？学校生活、中学校生活。
なんか、
はい。
どうでしょう、まだちょっと本人とまだ会ってないんですけど、私もね。
そうすると本人のことはよくわからないわけです
ね。わからないです、はい。
要するに学校行って仲間とうまくやれてるのかやれてないのか、そういうこともわからないわけですね。
多分あんまりわからないですね、はい。
はい、それでクラブ活動を熱心にやってるとかやってないとか、それもわからないわけですね。
熱心にはやってないと思いますね、はい、
はい。で、要するにあなたとしては実態はあんまり把握してないわけですよね。
態度がね、私どもと、また母親の態度がコロッと変わるんですわ。私らにはもっと優しくしてくれるんです。
あなたにはすごく優しい。
うん、だからそんな信じられへんですね、そういう。二面性があるから、
あなたの前ではいい子になるわけ。
いい子、祖母やから優しい、大丈夫とかね、言うてくれるけどね、
はい、
一番キレるのは、
はい、
宿題のこととか、
はい、
好き嫌い多いからね、
はい、
残すんです、お弁当ね、
はい、
で母親が なんでこんな食べないのって言ったらうわーって切れるんです
よ、うん、それは怒るでしょうね。
この自分のこう嫌なこと言われたらこの範囲があるから、それにちょっと入られるとコッと切れるんですわ、
うん、それで あなたには、まあ、優しいと、あなたには良い中学生になるわけ、
ね、そうです、はい。
でこのあなたのご主人のに対してはどうですか、やっぱり良い中学生、
まあ、普通ですね。別にそんな主人はちょっと怒ったら怖いからね、そんなにも言いませんわ、孫もガーッと怒るから、
うん、警察沙汰にはなったことはないんですか。
いや、そところがなんか大きな声で喧嘩してたら、誰かがおまわりさんに虐待されてるのに違うかいうことでなんか電話されたみたいでおまわりさん来られましたわ、
うん、虐待ってのはお母さんが虐待されてる、
そうそう、お母さん、母親が子供を虐待してる、
あ、お母さんの方が子供を虐待してると思って中近所の方は電話したと。
そうそうそう、
はいはい、
うん、はい、
そうすると近所の方から見るとね、
はい、
この子はきっと近所の方にはおはようございます、ただいまとかっていう挨拶もきちんとする礼儀正しい子なんでしょうね。
それはちゃんとします、挨拶はちゃんとするんですわ。
母親が虐待してんじゃないかと思ったということはね、
はい、
よほどいい子なんですよ。あなたにも良い子、
はい、
その近所の奥さん方にもきちんと挨拶をする、
はい、
良い子なんですよ、
はい、
でお母さんに対しては蹴ったり、その物で殴ったのは例えば何で殴りました？
なんかテレビのリモコンとか。
あ、テレビのリモコン、
そこに そばに多分あったからだと思います。
はい、わかります。それであなたの今日の相談というのは、
どうしたらその母、あの娘とその孫が良好な関係に、ね、
なるかということね。
そうです。
今日はあのスタジオにではですね、はい、心についてのエッセイストとして抜群の才能を表しているマドマゼル愛先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします、はい、
こんにちは。
こんにちは、はい、
ちょっとお尋ねしますけれども、
はい、
5年前に離婚された時、
はい、
お孫さんはお父さんとの関係はどうだったのかしら。
あんまり仲はいい、あんまり仲がいいとかそういう感じはしなかったですね。
あ、そう。じゃあ離婚することでお子さんも特にお孫さんも抵抗はなかったのかな。
言わないからそんな抵抗はなかったとは思うんですが、
うん、おばあちゃんから見てその別れた旦那さんっていうのはあんまりいい人じゃなかったわけね、やっぱり。
性格が合わなくて、
うん、離婚は誰が勧めたのかしら。
あ、娘からです。
あ、それでお母さんはもうそれはいいよいいよっていうことに、
はい、
なったということで、
はい、
そうすると本当にお孫さんがお父さんと仲、はい、本当は悪かったかどうかもある意味わからないよね、
は
あ、ね、まあわからないけど僕も、
はい、あまりにちょっと離れてるもんですね、
うん、なんで伺ったのかっていうと、
はい、
まあ、一応離婚するっていう子供にとってもね、非常に生活も変わるし変化が大きいことじゃないですか。
あ、そうですね、うんうん、ショック大きいですね。
ショック大きいと思うのよね。それで今度は お母さんと一緒に、2人だけで暮らすんだという時に、
はい、
まあ、彼は精一杯にその愛情が満たされてるかどうかわからない環境の中で精一杯生きてるんだという前提をまず周りが見てあげないといけないよね。だから彼が今そのいうことをやる大きな不満は、例えば弁当を残した理由だって何かあるかもしれないよね。例えば弁当を残した、あ、どうしたのか、体の悪いのかな、なんかってそういう視点で考えれば喧嘩にならないよね。だからお母さんも負い目があるのよ、絶対に。要するにこの弁当には実は母親の愛情っていうものが表現されていないんだということを母親はどこかで知っていて、息子がそれに即応するように見事に残してくれるとなると、自分の至らなさを認めるか相手を責めるしかなくなっちゃうね、お母さんとしても。それから宿題のことも同じだよね。お母さんが社会的にそんなに立派に生きてってんのかなって子供は思ってるよ。ね。それで、でも宿題やんなくちゃいけないっていう大冗談に正義を振りかざして、
はい、
何か自分を責めるっていう、という中には、
はい、
うまくは言えないかもしれないけれども、何言ってんだ、自分の問題こそ、 大したこともできなかったくせに、俺に何言うんだっていう思い、だって俺は今一生懸命外でこれだけ苦労してやってるんだっていう思いもあるんじゃないのとか
ね。あ、なるほどね。
うん。それでそこでおばあちゃんが出てきて、いろいろ聞いても割と表面的なもので孫を見てるような気がするんだね。
あ、なるほどね。
となると孫はどこ見ても本気で俺のことを考えてくれる人はいないなっていう気持ちはあるよね。
あ、
でもそれでも母さんが好きだから甘えたい、うん、でも甘えたい気持ちは素直に甘えとして出ないで、当然反抗として出ざるを得ないっていう今状況があるんじゃないの。
なるほど。
うん。それさっき気になったのは、おばあちゃんは娘はちゃんと正社員でやってるしっていうことを誇りに思ってる言い方をしたのよ。
あ、はい。
そうだよね。
はい。
うん。僕は逆に正社員かって聞いたときに、お金のことは置いといて、お子さん大変だなってこと気持ちが先に来たのよ。
うん、
だからそういう意味ではおばあちゃんもお母さんも社会的価値観は似ていると思うよ。
あ、はい。
うん。でもお孫さんは今そういうものも含めて人間を作り始めてる時代に入ってるわけだよ。うん、
あ、
ここで大人が何を教えるかは重要な問題だよ。
なるほど。
うん。だから一度、まあ、こういう娘さんが心配でしょうから怪我もしてね、
はい、
でもすぐどれがいいとか悪いとかまたすぐ仲良くしましょうよっていう理想論の話ではなくて、
はい、
一度娘さんと話し合ってみたらどうかな。それでおばあちゃんなりに彼のお孫さんの気持ちがなんとなく理解できたら、その心を持って、はい、お孫さんと深い話をされたらどうでしょうか。そういう順番で、行くのがね、
ね、
うん、いいような気がしますね。
うん、できるかな。
うん、でもやるしかないね。僕はそれやった方がいいような気がしますよ。
もしもし。
はい、はい。ありがとうございます。
もう一つね、
はい、
僕がちょっと理解しにくいのは、電話を相談にかけてきてくださる前にね、このお孫さんに対する関心が、
はい、
なんかちょっと具体的な話になると分かんないわけですよ。
あ、学校の様子とかは私分からないですね。
うん、もうちょっと実際この子どうだろうっていう関心はいかない。
あ、
要するに、ね、解決はこれしかないんですよ。この中学生お母さんに甘えてるわけですね。
でしょうね。
うん、これは間違いないわけです、
はい、
そうですね。そしてあなたにも甘えてないんですよ。お母さん以外は全部他人なんですよ。
ああ、なるほど。
だからあなたも他人なんですよ。
ああ、そうですかね。
だからもし解決しようとするんだったら、あなた自身がね、
はい、
この中学生の孫が甘えられるような人間に変わるっていうことしかないんですよ。
ああ、そう、難しいと思
います。おばあちゃんだけは僕のこと分かってくれるかなっていう気持ちが出れば、これは母親に対する暴力はガタッと減りますよ。この子を本当に理解してあげようっていう気持ちがあなたに芽生えて、
はい、
このお孫さんが、あ、おばあちゃんは自分のことを分かってくれるんだなと、おばあちゃんには自分の気持ちを、本当の気持ちを得られるんだなというふうになれば、
はい、
これは解決するように向かいますよ。もしあなたが変われば、このお孫さんは変わってくるはずですよ。
難しいけどちょっとやります。はい、
はい、よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。人は一番甘えている人、一番好きな人に攻撃的になります。